皆さんおはようございます。祈祷週も4日目になりました。昨日の朝は飛び込んだお父さん、そして、飛び込んだ神様のお話をしました。あのお父さんが大切な赤ちゃんを助けるために迷わずトイレの中に飛び込んだというお話、そして神様であるはずのイエス様が私たちのこの人間を助けるために地球上に降りてきてくださった、そのことをお話ししました。今朝はその飛び込んでくださったイエス様が地球上にこう飛び込んでくださっただけでなく、そこで何をしてくださったのか、みんなと一緒に考えてみたいと思います。その前にですね、今日は痛かった先生のお話をしたいと思います。痛かった先生、あるところに幼稚園がありました。その幼稚園にはたくさんの子どもたちがいました。皆さんと同じようにね、元気な子供、いたずら坊主、泣き虫さんもいたし、まあ、甘えん坊の子供もいました。いろんな子供たちがいる中で、特に先生たちを困らせている子がいたんですね。で、それはこの子にはなんか特別な癖があったんですね。どういう、まあ、癖って人に迷惑かけない癖だったらいいと思うんですけれども、この子の癖はちょっとね、問題だったんですね。どういう癖かというと、人の腕にガブって噛みつく癖だったんですね。スーッと近づいてきて腕を掴んでガブってかじり噛みつく、まあ、そういう癖があった、そういう一人の子供がこの幼稚園にいました。皆さんのクラスに友達の腕に噛みつく癖のある人っていないですよね。いないですよね。はい、いたら大変だと思います。で、その子のクラスからは、そのクラスからですね、よく泣き声が聞こえるんですね。その泣き声っていうのも穏やかにしくしく泣くような声じゃなくて、もううわーんって泣くような声がたびたび聞こえてくるわけです。まあ、また誰かの腕にその子はですね噛みついている。まあ、先生たちはですね、もう本当にそう困ってですね、やめなさいって言っても、もう癖なのでなかなかやめられない。注意しても注意してもですね、なかなか治らないわけです。で、まあ、今日はですね、この子の話をしようと思うんですけれども、まあ、この子のことを今日はまあ噛むので、噛み噛みくんというふうに呼ばせていただきます。噛む、まあ、本当に噛むわけですね。で、ある日先生が一人でね、教室に残ってお仕事をしていた時に、まあ、カミカミ君がですね、やってきました。まあ、友達と遊べなかったのかもしれないですね。いつも友達のこと噛んでたので、それでなんかちょっと寂しそうに先生の方にスーッと近寄ってきたんですね。で、スーッと近寄ってきて、次に何が起こるかっていうと、まあ、大体想像がつくわけなんですね、先生も。で、いつもだったらもう噛んじゃダメよ、噛んじゃダメよって言って、こうなんか噛まれないように身構えるんですけれども、先生はですね、とっさにいつものように避けようかなと思ったんですが、この子がそんなに噛みたいんだったら今日は噛ませてあげようかなと思ったんですって。そんなに噛みたいんだったらと思って避けないで、そのまま来るの分かってたんですけれども、腕を噛ませてあげたそうです。うわ、痛いですよね、噛むのって、噛まれるのって。で、すんごく痛くて、先生は、まあ、もちろん大人なんですけれども、もう泣きたくなるぐらいの痛みだったそうなんですね。でも、これちょっと分かんないですよ、この噛まれて血が出てる画像なんてインターネットでいくら探してもないんですよね。で、ちょっと歯型のあれはあったんですけれども、僕も昨日の夜試しに噛んでみました、自分の腕を。で、噛んでみてもちょっと跡が、筋が残る、自分の手なんでね、あんまり力いっぱい噛めませんし、ちょっと残るぐらいですよね。この画像もパソコンの画面で見たら少しは歯型は残ってましたけれども、まさかこう血が出るほどではないんですね。で、先生は 彼に噛ませてあげてですね、もう本当に痛かったんですけれども、神々くん、先生の腕をそんなに噛みたいの？噛んでいいよって言いました。でいつもだったら噛むなって怒られるのに、今日は噛んでいいよなんて言われるから、まあ、彼は嬉しくなったんでしょうかね。今いい機会なのでしばらく先生の腕に、まあ、噛みついたままでいたそうです。で、まあ、しばらく噛んでると、まあ、疲れたんですかね、まあ、やめなさいって言われなくても、まあ、自分でこうパッとこう噛んでるのを外してパッと先生の腕を見ました。そしたら先生の腕にこれよりももっとくっきり歯型がついてて、でその傷跡からは血がたらーっとこう出てきたそうなんですね。で神々くんはその血が流れている先生の腕を見てしばらくじっと考えていましたけれども、先生に申し訳なさそうにこう言いました。先生、痛かったんだね、ごめんなさい。まあ自分で噛んだのに自分で言うなって感じですけれども、でも自分が噛んでこんなに痛いんだっていうのを先生の腕からたらっと流れる血を見てはっと気がついたんだと思うんですね。それ以来神々くんはもう神々くんではなくなったそうです。もう人の腕を噛まなくなった。まあ、先生たちもお友達もみんな喜びました。でこの神々くんも喜びました。なんでかっていうと、みんないつも彼が近づいてくると構えるでしょ、みんな、うわ噛まれる、いつ噛まれるかって。でも噛まなくなってみんなも安心したので、みんな逃げなくなって仲良くなれてですね、先生もお友達もそして元神々くんも、まあ、喜んでですね、まあ、一件落着だったわけです。でその腕を噛まれた先生も、あの時は私本当に痛かった、血が流れるぐらい本当に痛かったけれども、彼が人の腕を噛まなくなって本当に良かったと思った、そんなことだったそうです。で誰でも人に噛まれたら痛いですよね、ものすごくね。顎の力ってのはすごく強いので、で歯は鋭いので、で食べ物を砕くための歯ですからね。で、本当に痛いなんです。でこれは当たり前のことなんですけれども、まあ、僕はねこの話を聞いた時にもう一つのね当たり前のことがを僕は忘れてるかもしれない、そう思ったんですね。それは僕たちが悪いことをした時、まあ、悪いことっていろいろあります。例えば意地悪をしたり嘘をついたり誰かのものをついついポッ取ってしまったり、誰も見ていないところだったでやったことだったとしても、誰にもバレてなかったとしても、僕たちが悪いことをするときにはそれを全て知っておられる神様、イエス様がおられて、そしてそれはイエス様、僕たちのことをですね本当に宝物のように思ってくださっている、僕たちのために飛び込んでくださったイエス様の心を痛めているっていうことなんですね。噛みつくのと同じぐらい、それ以上にイエス様の心を痛めているということなんです。僕たちは、まあ、バレてないからいいやとかみんなもやってるからいいじゃんって考えて悪いことしちゃうことありますよね。自分で気がつかないでやっちゃうこともあるかもしれないけれども、これは悪いことなんだよなって自分で分かりながらでもついついやっちゃうこともあります。例えば街に行くと道路にタバコの吸い殻であったりジュースの空き缶だったり、まあ、ゴミがね散らばってることってありますよね。でみんなもシティクリーニングって言ってゴミ拾いに出かけたりすることが学校の中であったんじゃないかなと思いますけれども、でもいつもいつも汚い場所もあるかもしれないけれども、この間すごく汚かったのに綺麗になってるっていう時ありますよね、公園なんかでも。あれはゴミが勝手にゴミ箱の中に歩いていくんじゃないですよね。そんなわけないですよね。誰かが掃除してくれてるんですよ。その誰かを僕たちは見ることはほとんどないかもしれないけれども、まあ大体ね早起きの おじいさんとかおばあさんとかがきれいにねゴミ拾いしてくれてたりするわけです。同じように僕たちもゴミをポイ捨てしたりはしないかもしれないけれども、悪いことしちゃいますよね。悪いことでごめんなさいって謝ったりするけれども、でもまた悪いことしちゃう。で僕もこれまで40年以上生きてきてですね、その間にみんなの多分何倍も生きてきた分、何倍ももっともっといっぱい悪いことしてきました。もうそれがバレて怒られてごめんなさいって謝ったこともあるし、バレていないので自分でもそんな悪いことをしたことさえ覚えてないこともきっとたくさんあるんじゃないかなと思います。いっぱいいっぱい悪いことしすぎて、もうその自分がしてきた悪いことに押しつぶされちゃうぐらいのはずですけれども、でもイエス様が全部僕がしてきた一つ一つの悪いこと、それを聖書の中では罪って言いますけれども、それを集めてくださった、十字架の上にかかってそのために死んでくださった、聖書の中にそう書いてあります。イエス様が十字架にかかって死んだのは、イエス様が何か悪いことをしてその罰として死刑になったのではなくて、僕たち私たち皆さんのですね、心の中にたまったゴミ、悪いことを全部拾い集めて十字架の上で血を流すことで全部帳消しにしてくださった、そのことが聖書の中に書かれています。神々くんが今まで何回やめなさいって言われてもやめられなかった人の腕を噛むという悪い癖を、先生の腕から血が流れてるのを見た時に、こんなに痛かったんだって思って、もうやめるよ先生って言えたように、僕たちも聖書を読んで、そして聖書の中でイエス様が十字架について死んでくださったって書いてありますけれども、そのことが僕の罪のためにイエス様がこんなことしてくれたんだっていうのが心の中にスッと入ってくるとき、そのことを本当に心から、昔の誰かのためにこうなったんじゃなくて、私のためにイエス様が十字架の上で死んでくださった、血を流してくださったんだ、そのことが心の中で本当に分かるとき、僕たちもイエス様本当に痛かったでしょう、ごめんなさい、素直に言えるようになります。僕はみんなと一緒にですね、今週この僕たちは主の宝、ね、僕たちは神様イエス様から見て本当に大切な宝物だってことを今週考えてますけれども、イエス様が僕たちに悪いことしない、いい子になんなさいって言ってる、まあ、そういう部分もあるかもしれないですけれども、イエス様が一番望んでおられるのは完璧な人間になることではなくて、間違いをしない人間になることではなくて、僕たちどんなに決心してもやっぱり間違っちゃうことありますよね、子供でも大人でも。でも僕たちが何か悪いことした時に本当に心からごめんなさいって言える、そういう人間になることをイエス様も望んでおられるんだと思います。悪いことしちゃうことあるけれども、そのことを本当にごめんなさいって神様に対して、そして悪いことしちゃった誰かに対して、それがすごく言いにくいこともあるかもしれないけれども、僕たちがそういうふうに素直に言える人間になることをイエス様は喜ばれますし、そのためにイエス様は十字架について死んでくださいました。先生が痛かったけど、あれはすっごい痛かったけれども、そのことで神々くんがもう人の腕に噛みつくことをやめられたんだから、私はこれは痛かったけれども痛い目にあってよかったって思ったように、イエス様も十字架について死なれたことはものすごく痛いことだったけれども、私は十字架の上で本当に苦しい思いをしたけれども、でもそのことでみんなが心からごめんなさいって言えるようになる、そしてみんながイエス様を信じて天国に行けるようになるんだったら、私は本当に十字架にかかってよかった、 そのことをですね、イエス様喜ばれます。今日もですね、聖書の言葉を読んでみたいと思うんですけれども、イザヤ書の53章に、書いてある言葉です。イザヤ書の53章の、5節、これはイエス様のことが書いてある言葉ですけれども、ちょっと難しい言葉をですね書いてありますけれども、今日は先生が読みますので、みんなは自分の聖書か、あるいはここに書いてある文字で、自分の目で追って見てみてください。彼っていうのはイエス様のことですね。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼がイエス様が打ち砕かれたのは私たちの咎、咎っていうのは悪いことですね、私たちがした悪いことのためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イエス様が十字架の上で血を流してくださったことで、イエス様が受けた傷によって私たちの心の中にあるいろんな傷、罪の問題が解決される。私たちがですね、本当に神様の子供として天国に行けることができるように作り変えられていく、聖書の中に書かれている大切な約束です。イエス様は僕たちのこれまでしてきた一つ一つの悪いこと全部を十字架の上で解決してくださる、それを全部許すために十字架について死んでくださいました。それはイエス様が僕たち一人一人のことを大切な宝物だと思っておられるからなんですね。そしてもし僕たちがそのことを信じて、イエス様、僕のために十字架にかかって死んでくれて本当にありがとう、私はあなたのことを信じますと言うなら、どんな人であったとしても神様の子供として天国に行くことができるんですね。僕たちがそのことをね、本当にこの三育小学校の生活の中で聖書のお話をこれ繰り返し繰り返し聞く中で、聖書の言葉をたくさん蓄えるだけじゃなくて、イエス様が僕のために死んでくださったということを心の中に受け入れることができるように、そしてイエス様にそのことをありがとうということができるようにお祈りをしていきたいと思います。それではお祈りいたします。天の優しい父なる神様、祈祷集でみんなと一緒に大切なことを考えることができる機会を与えてくださってありがとうございます。イエス様が僕たちのために血を流してくださいました。どんなに痛かったことでしょうか。イエス様ご自身は何も悪いことがなかったのに、僕たちの悪いものを全部引き受けてくださって、そしてそれを十字架の上で解決してくださいました。そのことを心から感謝いたします。僕たちがそんなにまでして私たちのことを愛してくださっているイエス様のことを心の中に受け入れることができるように助けてください。イエス様が僕のために血を流してくださったということが心から理解し受け止めることができるように、神様が私たち一人一人の心の中に働きかけていてください。そして僕たちのことを宝物に思っていてくださる神様のこと、イエス様のことを、私たちも神様のことを本当に私の大切な宝物ですと心から言うことができるように、私たちの思いを導いていてください。感謝をして救い主イエスキリストの尊き御名前によってお祈りいたします。アーメン。